釣り。6匹も釣れたし、大量大量。帰りにおとり屋さんのところで串も打ってもらっちゃったから、あとは焼くだけで食べられるよ。アユの塩焼き食べたことある？びっくりするくらい美味しいから期待してて。さてと、では問題です。アユを焼くために必要なものは何でしょう？正解、火がないと焼けないよね。簡単だったかな。それでは突然だけど、大山小峰のブッシュクラフト講座始めまーす。わー、少しは先生っぽいことやらないとね。ブッシュクラフトって言葉聞いたことある？ブッシュクラフトっていうのは、自然と共に生活していく行為そのものだったり、生活に必要な技術のこと。ブッシュは茂み、クラフトは工作。この二つを合わせた言葉だよ。まあ簡単に言うと、大自然の中での生活の知恵だね。そんなブッシュクラフトの基礎の基礎が、そう、これからやる火起こし。ブッシュクラフトでは、薪や炭を買って持ってきたり、ホームセンターで買った着火剤を使ったりってのはなし。薪は自分で枯れ木を拾ってきて割って、北地には枯れ草みたいな乾燥した植物性の繊維か、ナイフで薪を細かく裂いてフェザースティックを作るの。すべてを自分で用意して火がついた時って感動だよ、感動。さ、ではまず薪を。おーっと、こんなところにちょうどいい枯れ木が。はい、川から戻ってくるときに拾ってきた枯れ木だね。え、演出よ、演出。さて、じゃあこの枯れ木を焚き火しやすい大きさに割っていこう。薪割りって大変な作業って思われがちだけど、最近ではキャンプの楽しみの一つとして注目されているの。薪割り道具もいろんな種類が売ってるし、揃える人も多いんだよ。そうね、一般的にはテオの、バトニングナイフ、クラフトナイフ、なった。このあたりを使う人が多いかな。バトニングナイフやクラフトナイフだと大きく薪を割るのは大変だから、まずはテオノがおすすめ。テオノがおすすめの理由はね、ズバリ、薪割りしてるって実感を得られるところかな。音も気持ちいいしね。一回私がやってみるから見てて。安全のために手袋はしっかり。長靴とか安全靴を履けたらさらに安心なんだけどね。今日は手袋だけで。薪に手斧を軽く当てて、そのまま薪の底を地面にトントンと当てます。トントントントン。一気に割りたい気持ちをぐっと抑えて、淡々と、淡々と、トントンと、トントンと、だよ。トントントントン。炎が薪の中にどんどん入っていって、トン。はい、割れましたね。簡単でしょ。薪割りって言われてイメージするのってさ、よく漫画とかで見る スポーツ選手や格闘家が精神修行的な感じで頭の上から大きな斧をふんって振り下ろしてポカーンって割るやつを想像するでしょ。って、あれ？私だけ？まあ、漫画みたいな薪割りももちろんあるんだろうけどね。キャンプ場だと万が一振りかざした時に歯が抜けたりすると危ないから、こうやってゆっくり安全に割るのが大事なんだ。しっかりやり方を教えてあげたら子供でもできるからね。実際自分で薪が割れたら子供はすごく喜ぶよ。というわけで次は君の番。まずは手袋をして、はい、テオノ。じゃあやってみよっか。薪にテオノの刃を当てて、地面でトントン、そうそう、トントン、力入れなくていいからね。トントントントン、焦っちゃダメよ。スコーンって割れちゃうと手を切ったりして危ないからね。力を入れすぎないようにトントン、トントン。ほら割れたね。簡単でしょ。はーい、どんどん割ってみて。トントン、そうそうそう、いいよ。ちなみにナタを使った薪割りもテオノと同じ要領で OK だよ。ナタは刃が広いからその分注意は必要だね。そう、うまいうまい。いいよいいよ、もう完璧だね。うん、トントントントントントン。は、ちなみにその手斧はコミネスペシャルだよ。私が夜な夜な愛情たっぷり込めて研いでるからね。切れ味には自信あり。私ね、最初にホームセンターで手斧を買ったんだけど、その手斧ね、刃が全くなかったの。全然気づかなかったな。薪全然割れなくて、おかしいな、おかしいな、なんでだろうって。そりゃそうだよね、歯がないんだもん。後で知ったんだけど、手斧って自分で研いで切れ味を調整してから使うタイプのものもあるんだよ。とほほな出来事だったけど、何事も経験だね。バッチリ。あ、この辺のやつさらに半分に割っちゃおうか。うん、ありがとう。あと3本いってみよう。 ラストスパート頑張れトントン、よし、トントントン。お疲れ様でした。うん、すごく使いやすそうな大きさ。いいねいいね。じゃあ次はナイフを使ってフェザースティックを作ろう。フェザースティックっていうのはナイフを使って木を薄く削って作る着火剤のことね。削った木がくるくるの羽毛みたいな見た目になるからフェザースティックって呼ばれてるの。うん、多分。まあ、とりあえずやってみるから見てて。これかな。さて、問題です。なんでこれを選んだかわかる？さすがに難しかったかな。フェザースティックに向いてる木材選びのポイントは、削りやすい、火がつきやすい、この2点なの。ではもう一回問題です。木は葉っぱの形で大きく2種類に分けられます。何と何？生物の授業で習ったはずだよ。針葉樹と広葉樹ね。フェザースティックはまず針葉樹を選ぶの。見分け方は、実際に見た方が分かりやすいかな。ほら、切り口見て。この2本、年輪が全然違うでしょ？こっちの年輪がはっきりしてまっすぐなのが針葉樹、薄いのが広葉樹。針葉樹の方が密度が低くて削りやすいし、油分が多いから火もつきやすい。だからフェザースティック作りには針葉樹を選びましょう。もちろん濡れてると火がつかないから、しっかり乾燥しているものをね。はい、それではさっき選んだ木を削っていくよ。木の角を狙ってナイフを滑らせるように薄く薄く、ほら、削った部分がくるくるくるくる。薄ければ薄いほどくるくるになって火がつきやすくなるからね。ナイフの刃は立てずに寝かせて、火を回しながら力を入れすぎないように。力んじゃうとナイフが深く入っちゃうからね。シュッシュッシュッシュッ。くるくるん。うっしゃと、はーい、完成。どう？くるくるふわふわで鳥の羽みたいでしょ。はい、お手本はここまで。さ、やってみよう。まずは木を選んでみて。はじめー。どれかな、どれが一番いいかな。おお、それ？はいはいはい、はいはいはい、じゃなくてそっち？うんうん。お、 心は決まりましたか？あ、それにする？どれどれ？見せてみ。合格！バッチリ！乾いてる針葉樹だね。じゃあ実践！はい、ナイフ。さっき私がやったみたいにやってみよう。ナイフを寝かせて、そうそう、焦らなくていいから、
すーく、すーく、そうそうそうそう、シュシュ、そうそう、
うん、そう、そんな感じ、いいよ。いいね、いいね。力抜いてね。ゆっくり木を回しながら。
そうそう。
感じだよ。いいじゃん、バッチリだよ。よし、さらに薄く削るのを意識して、あと3本練習でやってみよう。
そう、もっといけるよ。もっと、そう、薄く、薄く、しょ、くるくるくる、くるくるくる、
うん、そう、うん、いいね、いいよ。うんうん、だいぶ慣れてきたね。そのまま続けて。ちなみに、広葉樹でフェザースティックを作ろうとすると、めちゃくちゃ硬くてうまく削れません。まあ、硬い木でやるのはシンプルに危ないから、フェザースティックは針葉樹に限る、だよ。うん、その調子。さらにちなみになんだけど、針葉樹は油分が多くて火がつきやすいって話したよね。つまり燃えやすいってことで日持ちは良くないの。逆に広葉樹はなかなか火がつかないけど日持ちはいい。なので焚き火の時は最初に針葉樹の薪からスタートして、火が安定してきたら広葉樹にシフトしていくと。今まで適当に薪をくべてたでしょう。でもね、君はキャンプインストラクターになるんだから、焚き火の基本しっかり押さえておこうね。 もうちょっとかな。薄く薄く集中だよ。オッケーかな。ありがとう。お疲れ様でした。ではでは、君が作ってくれたフェザースティックと薪を使って焚き火を起こしてみよう。よいしょ。先に焚き火台に焚き付け用の薪を置いて、これとこれ、あとこれもいいかな。おー、あとは、あ、そうだ、焚き付け用の薪は広葉樹？針葉樹？どっち？正解！針葉樹ね。しっかり覚えたじゃん。じゃあ針葉樹で適当に5、6本小さいやつを。よっ。フェザースティックも、これと、これとこれかな。こうして、いい感じかな。準備 OK。 さ、火種起こしやってみよう。じゃーん、朝日元ファイヤースターター。はい、まずは麻紐をほぐします。こうやってナイフの背を使ってゴリゴリゴリ、うっしょっ。君もやってみて。こうしてゴリゴリゴリ、そう、ふわふわになるように何度もしっかりと。そのくらいでいいかな。このほぐれた麻紐を潰れないように丸めて、フェザースティックに乗せまーす。おっしゃ。火種起こしは君に任せよっかな。私の言う通りにやってみて。まず、ナイフの背の部分をファイヤースターターの根元に当てて、そうそう。で、ナイフが斜め45度で当たるようなイメージで、勢いよくファイヤースターターを引っ張るの。ナイフを固定してファイヤースターターの方を引き抜くって感じ。さあやってみよう。3、2、1、はい、オッケー、パチパチパチ、無事火種が麻紐につきました。ナイフ貸して、危ないからしまっとくね。はい、じゃあフェザースティックの端を持って火種をくるくる回しながら、フェザースティックの羽の部分全体に、そうそう、うん、いいよいいよ。じゃあ焚き火台にフェザースティックを投入。あ、一番下に、そう、潜らせて。そう、その辺、いいね。ほら、焚き火台のフェザースティックにも火がついた。よし、周りの針葉樹に火がつくように、一緒に焚き火育てよう。